桜川マキシム。
過去類を見ないお肌のツヤツヤ感でお送りする桜川マキシムですよ。
おっと、弱い30代前半を
そうですよ
迎えて、
はい、あのお風呂ラジオに対抗してお風呂上がりラジオですよ
すべすべ
ツヤツヤすべすべ肌でお送りしてますけれども、ま
あ、体だけは綺麗な形で、
はい、全身卵肌です、はい、
ツヤツヤやな、
ツヤツヤやね、今よう寝てん昨日飲んで帰ってきてそのまま爆睡して風呂が入らんとね、
うんうん、
寝てしまったからね、
はいはい、
こう君と喋る前にこう綺麗な体でいたいということでお風呂入りましてそっちデート前とかじゃなくて俺まず切腹イメージなの俺何してん著作権法違反かということでね、
はいはい
はい、やっとるわけですけれども、
はい、今回はその卵肌で
お送りするのはもう僕の大好物ですよ。
はい、ああ、はい。
ガンダムです。ガンダム。
いきなりテンションフルスロットルで。チャーリーズエンジェルびっくりの。
そうそうそう、そう、
はい。フルスロットルで。
いきますけれどもね。
はい。
いろいろガンダムもね、話題いろいろございましてね。
ああ、ガンダム界隈が忙しいわけですね。
忙しいわけですよ。
ああ、ちらほらとは見ますが。
ああ、前も言うてましたけども、ガンダム G オリジンのアニメ化とかいう話もちょっと前にございましたし。
はいはいはい。
まあそれ、以前から続いてる話としてですね。
はい。
ガンダム UC。
はい、ありましたね。
ユニコーンですよ、ユニコーン。
あれは今、第何話というか。
4話でございます。
第4話まで行きましたが。
4話がこの間、
はい。
劇場公開、および劇場先行発売ブルーレイディスク。
はい。
およびインターネット配信。
ほう。ほう
これらが始まりましたと。
はいはいはい。
で、もうちょっとすると一般の DVD、ブルーレイディスク発売と。
なるほど。
いうことになるわけですけども。
はい。
まあそのガンダム UC 第4話重力の井戸の中でとか。
はいはいはい。
もありますし、あとガンダムエイジ。
それはテレビ。
テレビです。
なるほど。
はい、新作が今、7話までかな。
はいはい。
はい、放映されておりますという状況で。
なるほど。
はい。やとしちゃんさんからもね、ガンダムエイジについて語れというのを目安箱の方でいただきましてね。
なるほど、なるほど。
うん、これはネタにせざるを得ないという状況でございまして。
としちゃんさんの振りがなかったとしても、エイジはネタになる。
エイジはね、もうちょっと見てからにしようかどうしようか迷ってたのよ。
なるほど。
だから背中を押していただいた感じ。
なるほどですね。
というところなんですけれども、まず、UC ですよ、UC。
はいはい。見ましたね、前にね。
見ましたよ、はいはい、ね。前ほら、砂漠の怪獣船みたいなところは端折るんちゃうかみたいな話してましたでしょ。
言ってましたね、覚えてますよ。うん。
その砂漠の怪獣船が第4話でした。
あららららららどこ削んねんってなってきますね、もう。
結構ね、うまく端折ったね。
ああ、今までの3回とかで。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
途中、要はロードムービーみたいな設定なのね。
はい。
あるシステムが発動しますと、はい、次に行くところの座標が示されるわけですよ。
はいはいはい。
で、その座標に行ってまたシステムが作動すると、
はい。
また座標が示されるっていう流れで、
はいはいはい。
こうそれに従って行くことによって、そのラプラスの箱と呼ばれるですね。
ほうほうほう。
地球連邦政府の成り立ちを覆してしまうかもしれない秘密が隠されていると言われる存在を探しに行くというお話なんです。
はいはいはい。
で、そのシステムが搭載されてるのがユニコーンガンダムという、
はい、
まあ、主人公が乗っ取る機体ですわ。
はいはいはい。
うん、それであるという設定なんですよ。
うん。
っていうのの
基本設定ね。
そうそうそう。で、今回は地球連邦政府の首都。
はい。
ダカール。
ダカール。
ダカールにあるんです。
はい。
そこで、前も言ってましたけど、怪獣化とおぼしき、超巨大水陸両用モビルアーマー、シャンブロ。
はいはいはい。
が、こう出てきて、
うん。
まあまあ、座標として示された場所としてダカールがあったからガンダムも来ておりますみたいな話ですわ。
はいはいはいはい。
よくてね。
あら、4話目で、今までの3回の、この
まあ、第1話のその、どういうんかな、ガンダムがついに動き出した感の高揚みたいなもの、
はいはい、はいはいはい。
とはまた異質やからさ、
うんうんうん、
そのどっちが上とか言われるとちょっと困ってしまうところはあんねんけども、
はいはい、
トータルでのお腹いっぱい感は第4話の方が上やったような気がするね。
おー、大絶賛じゃないですか。
お
う。うん、うん、うん。
今回はですね、
はい、
従来のガンダムファンに向けたファンムービーとして、
はいはいはい、はい、
非常に優秀でしたね。
はー、なるほど、なるほど。子さんファンたちを、
そうそう、子さんファンたちが泣いて喜ぶ。
あー、それは、小ネタがいっぱいあったということですか？
小ネタというよりはもう、ド直球でね。
はい。
これまでの映像の中で登場してこなかったり、あまり活躍してこなかったモビルスーツたちが。
はいはい。
これまでのガンダムのアニメーションの中で一番のクオリティの作画の戦闘を繰り広げるという。
ほう、ああ、もっと活躍させてあげたかった。
やし、そもそも映像には出てこなかった。
はあ。
ガンダムって、
はいはい。
前も言うてましたけど、
はい。
放映終わってからプラモ人気で盛り返した作品なんですよ。
はいはいはいはい。
で、そしたらね、ガンガン売りたいんやけど、
ああ。
視聴率悪いから打ち切られてるやんか。
はいはいはい。
な、新しい種類出そうにもさ、
はいはい、
新作も作ってないし、
はあはあはあはあ、
出しようがないな、っていうことで、
おうおう、
富のメモっていうのがあるのね。
は
あ、
は
あ
はは
あ、総監督富野義行。
はい。
が、ガンダム制作にあたって、いろいろアイデアノートみたいなのをつけてたのよ。
うんうんうん。
で、その中に書かれたストーリーっていうのは、アニメーションでテレビシリーズでやったものとはだいぶ違うかったりはすんねん。
はいはい。ああ、そうなんや。
そうそうそう。最後ほら、最終決戦、あ、バオアクー。
はいはい。
宇宙要塞。
はいはい。
そこでギレン殺して、
うん、
キシリアも死んでみたいなところまでが、
はい。
アニメーションになっているガンダムですけど、
はい。
本来はジオン公国の本拠地であるサイド3、
は
あ
は
あ、まで乗り込んでいってみたいな話を想定してたのよ。
なるほどなるほど。
それを打ち切り決定にされてしまっているから、そこまで行けずでアーバーワークで全部肩をつけるって話で打ち付けたんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
うん。で、その最終決戦に登場するべくして、富野がイラストを描いてた分があって、
はい、
ガッシャとか、
ガッシャ、
うん、あと、
はいはい、
ゾゴックとか、
ゾゴックって聞いたことあるんやけど、ズゴックか、
それズゴックや、
ああ違うんや、
違うね、ゾゴックとか、
はいはいはい、
その辺をプラモにして出してしもたりしてですね、
ああ、
また変な形なんですよ、頭にいっぱいブーメラン刺さったみたいな、
はいはいはい、
うん、形やったりとか、
ふんふん、
まあ独特の形ではあるんやけど、
うん、
うん、まあその辺をまあ初めて実践投入されているという形で映像で描くとかやね、
ああはーはーはーは
ー、うん、あとMSV モビルスーツバリエーションって言って、
はいはいはいはい、
要はザクを元にしたカスタムバージョンみたいなやつが、
はいはい
はい、いっぱいありましたよという過程のもとに作られた、
はいはい、
例えばザクキャノンとか、
ほう
ガンダムに対してガンキャノンがあんねんからザクに対してザクキャノンがあってもいいでしょっていう、
はいはいはいはい、
当然ザクタンクもいるわけですよ、
はいはいはいはい、
とかね
それ富のメモじゃなさそうですよね。
それはまた富のメモとは別。
なるほど。
これはバンダイの都合。
なるほど。うん、はいはい。大人の事情ね。
そうそうそうそう。
はいはい、はい。
だから、ジムなんかでもそのね、ザクっていっぱい種類出てきたわけですよ。ザク1、ザク2とか。
はいはいはい。
高機動型ザクとか、そのモビルスーツバリエーションで出てきたら、今度ジムもそれ出さないかんでしょと。
なるほど。
だ、例えばジムライトアーマーとか。
はいはいはい。
まあ、ジムキャノンもそうですし。
はいはいはい。
うん。
ああ、でも考え方としては GI 上と。
ああ、ま、基本的には一緒ですね。
そうですね。
いろんなパターン出してお金儲けをしたいですよという発想のもとに作られてると。
はいはい。
うん。いう、その辺のもろもろ。
あ、もう出してきた。
うん。
あら、まはあ。
だから、アクアジムとか。
はあ、はあはは
あ、ザクマリナーとか。
はあ、はあ。それって何？ワンカットだけ出てくるとかっていうことな？
いや、割とね、がっつり戦うよ。
へえ。
うん。
あ、それはちょっと上がりますね。
そうでしょ
う。うんうん。
だから、要はね、話的には、その、まあ、袖付きと呼ばれるですね。
はい。
新生ジオンの組織があるわけですよ。新しく、こう。
はいはいはい、はい。
まあ、復活をしようとしている。
はははは。
で、それが、その、ある作戦を決行するにあたって、地球に残っているジオン公国軍の残党勢力に声をかけると。
はいはいはい。
で、そしたら、ジオン軍の残党言うてもですね、最初に一年戦争があって負けて、
うん。
で、そのまま地球にこう、再興を期して、潜伏しているわけやけれども、
はい。
その後、ネオジオン構想、
は
あ
は
あ、第一次ネオジオン構想、第二次ネオジオン構想というのがあってですね。
はいはい。
まず一発目は、ハマーン・カーンがキュベレーに乗ってですな。
ね、
地球圏に攻め、うん、地球圏に攻めてきたと。
はいはい。
うん。で、その時に、まあ、ジオン軍の残党勢力。
はいはい。
もうそれにこうしてちょっと戦争に参加したりはしたんやけど、結局第一次ネオジオン戦争はハマーンが死んで終わりましたと。
はいはいはいはい。
でその後シャア、逆襲のシャアですね、うん、あれがそのまたネオジオンとして動き出した時にも一応こうして動いてたよみたいなのがあった上でなんで、
はい、はいはいはい。
でそこも負け取るんで、
はい、
もうボロボロなんですよね。
はいはいはいはい。
うん、だからもうどういうの、統一された機体とかじゃなくて、
はいはいはい、
もう30年から前の機体を、
あ
それこそジャンクに使いして、
はいはいはい、
頑張って整備して、
うん、
健康一滴この戦にかける敵に持ってくると、
はいはい、
いうところでそのいろんなモビルスーツがですね、
はあ、乱れ飛ぶわけですか。
そうそうそう、だからその正式採用される機体っていうのは優秀な機体なわけじゃないですか。
はあはあはあ、考え
られますね。その大量に作りますよと。
はいはいはい。
まあ、それこそザク2とか。
はいはい。
ドムとか。
はいはい。
ゲルググみたいなのは一応そのコンペティションに勝って、で、量産に至っていたりするわけですよ。
はいはいはい。
一応ゲルググとギャンが最終的にジオンのモビルスーツとして生産されるにあたってコンペをやって、
うん、
ゲルググが買ったからゲルググが量産されてますっていう話になってるんですけど。
ああ、はいはいはいはい。う
ん、だギャンはそれに負けたからほとんどマクベのワンオフみたいな機体になってますみたいな扱い。
はいはいはいはい。
うん。やったりするんですけどね。
はいはいはいはい。
だからそういうのに漏れたり、マイナーバージョンやったり。
はいはいはい。
そういうのが退去して海から攻めてくると。
はいはいはい。
で、それに対して連邦軍はジム2とかネモとか。
はいはい。
そういうゼータガンダムの時代に出てきて十何年もんの機体で応戦してるみたいな。
あ、それでもなんか設備感がわかるわけですね。
そうそうそうそうそう。あ、
なるほどね。
うん。
あ、武器のその、ね、バージョンというかグレード状況みたいな
の
も。
うん。でもね、いろいろくすぐりも入ってるんですよ。
はいはい。
ガンダムの最初のテレビシリーズでしか出てこなかった武器で、
うんうん。
その後なかったことにされてるビームジャベリンっていう、
はあ、ははあ、
長い棒の先にトゲトゲのビームが出るっていう、
へえ、
のがあったんですけど。
はいはいはい。
ビーム鉄球みたいな、モーニングスターってあるやんか。
はいはいはいはい。ドラッグエとかでありましたよね。
そうそうそうそう、鉄球にトゲトゲついてる。
はいはい。
あの形にビームが出るっていう。
へえ、そんなん。
うん。どういう原理っていう話やんか。
はいはい。ビームのその拡散状況な。
そうそうそうそう。はい、その、まず鉄球みたいな形で丸く構成されたビームは、どういう原理で丸くなっているのっていうのがあって、で、その上で、そのトゲは何っていう話になるやんか。
はいはいはいはい。
うん。それが、その今的なアニメーションで、
うん。
そのジムが使ってたりするわけですよ。
ああ、はあはあはあ。結構突っ込みどころのある武器ですね、やっぱり。
まあまあね。
はいはい。あ、でもそれなかったことにされてたけど。
そうそうそう。
はあ。
そこで出てきたりとか。
はいはいはい。
あとはまあ、バイアラン無双と言われるですね、シーンがあってですね。
ほうほう。
バイアランってゼータガンダムに出てきたモビルスーツで3話ぐらいしか多分出てきてないんですけど。
はいはい。
サイコガンダムにとどめを刺した機体ではあるんですが。
あ、なら活躍した機体ですね。
いやなんかサイコガンダム倒した時もゼータガンダムとサイコガンダムほらカミーユとフォーって、
うんうん、
まあ主人公とまあヒロイン的な存在のが。
はいはい。
なんかこうどういうの？ガンダム的なこう会話をしてるわけですよ。
はいはい。
フォーは洗脳されて、物味噌パーになってしもてますから。
はいはいはい。
で、それをカミーユがどうにかして元に戻してやろうとしてですね、
はい、
こう戦いの最中でサイコガンダムにしがみついてフォーフォー言ってるところに一応ライバルとして設定されてるジェリドメサが乗っているバイアランが、
うん、
スキアリーみたいなことでビームサーベルでついてこようとしたらハッと我に返ったフォーがこうサイコガンダムで盾になって、
うん、
サイコガンダムのコックピット貫かれるという、
はいはいはいはい、
そういうシーンに出てきた。
はい。何でしたっけ、はい、
バイアラン。
バイアラン。はい。
うん。がですね。
はい。
今回、バイアランカスタムというですね。
はいはい。
機体でですね。
お
う。その、攻めてきたジオン軍の残党モビルスーツともバッタバッタと抱き倒すという。
はいはいはいはい。
うん。いいシーンがありまして。
はいはいはい。
これもなかなかファン妙理に尽きるなと。
ああ、無双感の。
無双感のある。もともとバイアランって、設定的には、
はい。
重力下での高機動戦闘を模索した機体という設定なんですよ。
はいはいはい。
ガンダムって空飛べないんですよ。基本的に。
はあ、ああ、そうか。そうな、うん。
飛行機じゃないから。
はいはいはいはい。
空中戦闘のシーンってのはあれ、基本的に背中のさ、ランドセルについててさ、
はいはいはい、
スラスター吹かしてさ、ビヨーンって飛んでるだけやねん。
はいはいはい。
飛ばれへんねん。
はいはいはいはい。ホバリングできんってことやな。
ホバリングはできんねんけど、飛行できへんねん。
はいはい。浮き上がる。
ピューンって飛んでけへんねん。
ああ、なるほど。
めっ っちゃ長い距離をバインって飛んできてるだけやね、あれ。
ああ、その点ではロケッティアの方が上っていうことですね。
そうそうそうそうそうそう。あの名作ロケッティア。
はいはいはい。ではないと、
う
ん、原理的に。
あの、どう見てもお金のかかった SM の人にしか見えないロケッティア。
ラバーのね。
そうそうそう、ラバーちゃうけどな。金属やけどな。
金属
ね。はいはいはい、なんでフゴフゴ言いながら飛んできてんねん話やから。なあ、ドイツ人ちゃうねんからな。
そっちから突入しないでとね。ああ、うん、なるほど。ああ、そうかそう。ガンダムはその機能やけど。
そう。で、バイアランはその空中起動ということを目的にして開発されたモビルスーツやねんけど、
はいはい、
結局、その機体のバランスがあんまり良くなくって、うん、長時間の飛行ができなかったっていう。
はいはいはい、はい。
まあ、言ったら、あの、試験には失敗しましたよね、的な、そういう鬼語的な。
はいはい。
期待でしたよっていう設定やって。
はいはい。
まあ、その後初めてモビルスーツ形態のまま飛行できる存在として、
うん、
クシーガンダムっていうのが出てきて、
はあはあ、
で、それはミノフスキークラフトというですね、飛行用のその、揚力装置。
はいはいはい。
を搭載してるから飛べましたみたいな話があるんやけど。
なるほど。
うん。まあ、そのバイアランがですね。
無双。
うん。だからその、長時間ではないにしても、ある程度飛行できるもんやから、
はいはい、
その、三次元戦闘を展開してですね、
はいはいはいはい、
その、水陸両用で、地べたに上がってきたモビルスーツどもをですね、
うんうん、
翻弄するというですね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
本来の使い方をちゃんとしているという。
なるほど、なるほど。
いかにジェリドが優秀ではなかったかということを証明するシーンがありました。
ああ、そのあたりの、
うん。
設定というのは、
うん。
どこで保管されるんですか？そういう説明が入るんですか？
入らない。
はあ、
はあ、なんていうの？基礎知識的なもんです。
そうなん。あ、なんかそのなんていうの？007でいうドクターみたいな人が説明とか、
うん、
戦闘シーンでネルフ的なところから、
うん、
戦闘員じゃないその遠くから見てる人たちがそういう情報を挟み込んでいくみたいな、そのナレーション的なものが入る。
説明役みたいな？
そうそうそうそう。
あれやな、天内優が空中から蹴ってたら、人間はもともと上からの攻撃を想定して作られていないみたいな話を解説する人がいるみたいな。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
っていうのが。
ないよ、ないよ。
ないんか。
ないよ、そんな。
ないんか。
ないよ。
まあ、バージョン違いとか、そのさ、ジムがどうとかっていうのはあれやけど。
うん。
あ、違うバージョンやわっていうのあるけど。
うん。
今のバイアランとかはさ、それなしなんや。
なし。
ということは、それがなかったら、
うん。
ただなんか無双してる。
ただ単になんか変な形のモビルスーツとか、なんか、あ、見たことあるけどなんか違う感じよね、みたいなバラバラのモビルスーツたちを、
うんうん、
初めて見た感じのモビルスーツが、空からパタパタ撃っていって、
うんうん、
邪魔されてる感じ。
はい。
はい。絵は綺麗。
はいはいはいはい。
よくできている。
あ、作画に力は入ってると。
めっちゃ力は入ってる。
なるほどなるほど。
うん。
キョッチエワーってなってるけど。
気持ちエワーってなるけど、その気持ちよさは、5分の1ぐらい、
うん、そうやな。
うん。
いや、5分の1で済まへんかもしらんな。
うん。
その歓喜余るというところは。
そうそうそうそう。
あー、ちなみに。
うん。
今、そのバイアランのなんかの資料を見ながら喋ってるわけですか？
え、僕？
うん。
僕今画面オーダーシティ。
はいはい、あ、音声ソフトね。
うん。
波形を見てるわけですね。
波形見ながら喋ってますよ。
おー、なるほどな。
はい。え、バイアラン。
ちなみにバイアランは、
うん。
何番目ぐらい好きなんですか？
僕？
うん。
バイアラン？
うん。
全然。
思い入れあるわけじゃないんや。
全くないよ。
なるほどな。
うん。
それでもあると。
うん。
出ると。
そうそうそうそう。
なるほど。
そうなんですよ。
はあ、これまた大変な見方ですね。そう考えたら。まあまあまあまあ、
ね、まあ一個残念なのはチラッとだけ出てきてたグフ飛行試験型っていうのがあるんですけど。
は
あ、
はは
あ、これもさっき言うたバイアランみたいに空中起動を目的として開発された実験用モビルスーツで。
はいはい。
うん、でも結局長時間の飛行には至りませんでしたので、ホバー機能だけ持たしてますみたいな機体なんですけど。
はいはいはい。
うん、できたらそれとバイアランが空中戦を繰り広げていただきたかったなとは思ってるんですけどね。
それは同じ定めを持つ者同士みたいな。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
うん。
は
あ、
は
あ
は
あ、とは思いつつでしたけども。
はあ。
うん。
そこはまあまあ、子さんファンたちが喜ぶディティール。
そうですね。
として。
うん、
その、全部で何話ぐらい作るんでしたっけ？
全6話予定やけども、6話目を前後編に分割するんではないか的な話が出てるようですよ。
じゃあそのうちの4話を使って結構エピソード的には大きいですよね。
うん。だから次がね、うん、あれなんですよ。ユニコーンガンダム2号機。
はいはいはい。
黒いバンシーというですね、うん、機体があるんですけど、それが出てくる話として。
はいはいはい。
うん。やっておりますけども。
はっはっは。
で、第6話がその、フルフロンタル。
はいはいはい。
シャアかな？シャアじゃないかなっていう人。
言ってましたね。
との最終決戦かな。
はぁはぁはぁはぁ。まあそこには落ち着かないと。
うん。
いけませんわなと。
うん、そうそうそうそう。
なるほど。
ネットラジオ始めたいけどどうしたらいいの？
攻撃目標、白兵ラジオモコモコパレード。
白兵ラジオモコモコパレード？
基地へ帰る。
白芸ラジオモコモコパレード。
はあ、なんかその砂漠の戦い、
うん、
が物語上にどうとかっていうところの上がり方じゃなさそうですね、今回は。最も上がった点っていうと、
そうやね、あの原作でダカールに寄らされた理由みたいなのがちゃんとあるわけですよ。
はいはいはい。
そのシーンはしょってないかっていうね。
ああ、説明飛んでるっちゃ飛んでるんや。
そうそうそうそう、ダカールであるものに触れて、
うんうんうん、
でその後そのまああるものを見て、
うんうんうん、
でそこで、あ、ここがみたいな話があるわけですよ。
はっはっは。
でもそのダカールであるものに触れてのシーンがないので、
はあ、はあはあはあはあ、うん、なるほど。またそこも何保管せなあかんけ。
だから原作読んでるの推奨。
出た。大変やな。
うん。だからね、パトレイバー2ね。
はあ、はは
あ。映像で見てまあ僕は衝撃を受けたわけですけど。
はいはいはい。
あれに小説版があるのね、東京はっていう。
うんうんうん。
押井守が書いたやつ。
はいはい。
あれは映像の隙間隙間を埋めるようなエピソードがいっぱい詰まってて。
はいはい。
ファン向け小説として非常に優秀やって話前なんか。でしたと思うんだけど、
うんうんうん、
ガンダム UC は逆、
うん、
原作読んでてこのシーン映像で見たいなー、やったーっていう映像、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ
って感じ。
なるほどね、そういう見方へと。
だから、え、バイアランって何って言ってる人にはちょっと辛いかもしれない、はい、
あー、その戦闘シーンとしてサササーって流れてる感じやねんな。
いや、もう戦闘シーン盛りだくさんやねんね。
はいはいはい。
盛りだくさんやねんけど、なぜバイエランがここで来てこういう活躍をしてっていうところでみんなテンション上がるかっていうのが共有できない可能性は非常に高いね。
はいはいはいはいはいはい、うん、なるほど。
だから基本的にモビルスーツ全部の機体について、
うん、
30秒ずつぐらいは語れますよ的な知識がないと楽しめないと思う。
ほーほほほほ、
うん、
大変。
例えばカプールっていう水陸両用のモールみたいな形したモビルスーツあるんやけど、
はいはい、
カプールの話だけで30秒できますよっていうぐらいの知識が必要というですね。
あーい。なんなんそのたっぷり感。それ6話見るのに、6話でさ、1話どれぐらいやっけ、90分ぐらいやっけ。
50分ぐらいかな。
50分ぐらい。まあまあ最後の方はちょっと長なるんやろうけど、
うんうんうんうん、
10時間弱。8時間ぐらいのものに対しての知識。
いや、7時間ぐらい。
7時間か。
うん。
7時間に対して何時間勉強せなあかんって感じだな。
まあ、それはだって、何時間って言われると困るけど、
うん。
っていうのは僕がガンダムにかけている時間っていうのは年やと思うから。
おぉ、ちょっと、ある種重い言葉。これ。
30年の人生のうちの1年2ヶ月ぐらいはガンダムに費やしてるわけですよ。
はぁ、あ。ああ、うん、使ったな。
使ったな。よう使ってんな。という話なのでね。
なるほどね。
うん。
伊達じゃねえぞと。
そうそうそうそう。これまでの僕の人生の、起きてる時間の 8% ぐらいはガンダムに使ってますよと。
8%? 、うん、使ってんな。
うん。朝ごはんに咲いてる量と同じぐらいをガンダムに咲いてるわけですよ、多分。
ああ、なるほどな。
うん。
そうか。睡眠時間とまでは言わんと。
睡眠時間とまでは言わないですけども。
クーネルガンダム。と、でも4話でそんだけ上がるって、いい流れですよね、
うん。いい流れですね。この後だからね、 当然、いやおうなしに盛り上がる話が続くわけですから。
はいはい。
あ、盛り上がったとしてね。クライマックスやからね。
はいはいはいはい、
うん。次なんかは白いガンダム対黒いガンダムなわけですよ。
はいはいはい。
うん。
さあ見えてるわけですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
うん。
そうか、物語上盛り上がらざるを得ないから、うん、物語力でいけばいいんか。
そうそうそう。あとね、まあ、あの、声優もいい仕事をしてますよ。
あ、あらら、いい。
うん。
このお褒めの言葉が。
映像に出てくるブライトさんが復活したんですけどね。
は、ほうほうほう。
あの、なぜなら、ブライトさんの声をやってた鈴木宏隆さんが先日お亡くなりになったので。
はいはいはいはい。
うん。だから、ブライトさんの声の役変わったんです。
ああ、別の方が。
そうそう、前までほら、天津飯の声とかやってた人。
はいはいはいはいはい。
がやってたんですけど。
うん。
うん。今回あの、成田健っていう人に変わって。
はいはいはいはい。
これもコパレの音声でも言ってましたけど、まあ、ブライトさんとして、普通に聞ける。
ほう。
クリカンよりも違和感がない感じ。
おー、代役としては。
うん。
ほう。
あ、もう今後は成田さんで行くんですねって感じ。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。やったんですけどね。
はいはいはい。
うん。あと、ミネバザビ役の人とかもいい演技してましたし。
はいはい。
あのね、池田秀一？
はいはいはい。よく、
ね、シャアの人。
はいはい。
まあ、フルフロンタル役で声で出てますけど。
はいはい。
ちゃんとね、フルフロンタルの演技をしてるんですよ。
あ、シャアではなく。
うん。は
ん
は
ん
は
ん。
そのこれまでのシャアとは違うんだよっていうのが、その違いというものを示すという。
ほう、声で。
うん。
ほう、例えば。
例えば、いや、だからね、その、この辺はあの、フルフロンタル、シャーかな？シャーじゃないかなっていうところに絡んでくるから。
はいはい。
ちょっと言いづらいんやけども。
なるほど。
これまでの、その、シャーについての演技。
ああ。
第一年戦争、あと、ゼータガンダムでのクワトロ・バジーナ。
はいはい。
で、逆襲のシャー。
はい。
この3作でやってた演技ともまた変えてきてるという。
なるほど。でも、それっぽさもあると。
そうそうそうそう。ちゃんとシャアの声ではあるけども。
は
あ、
は
あ
はは
あ、うん。なんかこう、やはりちょっと変えてきているというのがあって。
はいはいはいはい。
うん。それは、あの、ちゃんと今回のキャラクターがどういう存在であるかということを踏まえた上での。
なるほど。
演技やなと思わせてくれるっていう。
はあ。
うん。
池田秀一さんって今何歳ぐらいなんですか
?60。
その前はな。
だって戸田恵子の元旦那ですよ。
ああ、はいはいはい、そうかそうか。
うん。戸田恵子も結構ええ年でしょ
?50 代ですわな。
うん。
はいはいはいはいはい。
そうそうそう。
そうか、
うん。
声優ってそういう意味で言うと長い仕事ですよね。
そうやな。
ああ。
だって次元大介の声の人なんかはだってもう80近いけどやってるわけでしょ？
そうか。
一応次元続投ですからね。
すごいな。
うん。
やれると。
そうそうそう。
わしゃやれると。
うん。あ、62歳です、池田秀一。
はぁ。
うん。
すごいな。
なぁ。
ずっとシャアを、まあ、フルフロンタルを。
うん。ていうか今初めて知ってんけど、池田秀一、戸田恵子と離婚した後、玉川咲子と再婚しててんな。
玉川咲子っていうのは？
玉川咲子はね、何が有名かな？
その人も声優さん？
声優です。
はぁ。
うん。ね、何やってたかな？
はいはい。
結構90年代によく出てた印象やねんけどね。
はいはい。あんな結構若い？つってももう20年前か90年代って。
49。
ああ、まあ、結構下やな。
結構下ですね。一回り以上下ですね。
はいはい。
うん。逮捕しちゃうぞの夏美役。髪短い方か。
はいはいはい。
あと、広角機動隊のビデオシリーズのスタンドアローンコンプレックスで、立ちコマ役をやってましたね。
ああ。なるほど。
ぐらい。
ああ。
というところで。
戸田恵子さんってガンダムでやってたっけ？
マチルダさんや。
ああ、そうか。
うん。
ああ、やっぱこう繋がるんやな。
そうそうそうそう。
いろいろ加工方法。
だからあの、身近で女探すタイプですよね、池田秀一。
はいはいはい。
まあ、職場結婚した僕が言うことではないですが。
はいはいはい、はい、
うん。っていう感じですね。
なるほど。
うん。
ああ、でも、まあ、そのうちね、音声、システムみたいなものが発達すればずっと、
うん、
この今残ってる素材で、
うんうんうん、
シャアだったりルパンだったりみたいな印象的な声というのはずっと作り続けれるのかもしれないですけど、
うん、
今んとこ本人がね、何かあれば、
そうね。
代役立てないといけないという。
そうそうそうそう。
全部山寺みたいな。
全部山寺、もうそれに近いですけどね。
ですよね。
うん、昔はだから笑うセールスマンの声の人？
あ、そうなんや。
うん、が、そういう役どころになってたらしいですよ。
あ
なんかあったらお前っていう。
はいはいはいはい。七色の声を。
そうそう。だから山寺宏一が大平徹か。
はいはい。
大平徹に、なんか君は僕と似たようなポジショニングになっちゃったね、みたいなこと言われて。
うんうん。
うん。だから大変だろうけども頑張ってねって励まされましたとか言ってるの聞いたけどね。
はいはいはいはい。
うん。
あ、その道があるわけね。
そうそうそうそう。
なるほど。
まああとあれよ、今回はあるシーンにですね。
はい。
まあこれまでガンダムで重要な役をの声を当ててた。
はいはい。
あるベテラン声優さんがゲスト的に出てきててですね。
はいはい。
あ、この声の人とこの声の人が喋っているっていうことで、あ、そういう意味合いねみたいなところが一つくすぐりとして入ってて。
ああ、まあ細かくは言えないでしょうけど、なんかこう意味性があるわけですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
はあ。
うん。
じゃあそこの UC のキャラクターではないキャラクター同士が向き合うという意味とかっていうことか。
そうそう。だから漢字的には松たか子と松本幸四郎が全く他人の役で同時に出てくるシーンがありまして的なね。そういう感じの。
ああ、うん。もしくは何かのドラマと何かのドラマの役が、
うん。
青島刑事と右京さんが喋るみたいなとこか。
ああ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
そんな感じ。
ああ。
なのでまあ非常にねこれまでガンダムに触れてきた人に対しては、
うん、
楽しい映像としておすすめできる。
なるほど。
あ
その辺のなんか解読書というかさ、
うんうんうん、
解説書みたいなもんっていうのはもう出てたりするわけですか。
そのどうなんやろうね。あその何ガンダムをこれから見る人に対して、うん、ガンダムの楽しみ方として困難があるんだよっていうのを UC を通して的な本。
そうそうそうそうそう。
ああどうなんやろうね。あんのかな。
UC を 120% 楽しむ方法みたいなことじゃないですか。
ああなるほどね。
うんそれがあると、
うん、
UC を売り切った後では俺は出そうと思うけど、7巻まで出た時に。
うん、
どうぞって本が出て、
はいはいはい、
昔の9番のその映画版ぐらいは廉価版で出すみたいな。
なるほどね。
ここ見といたらさらにみたいな。え、うん、もう一回ワンループせなあかんのみたいな。
このモビルスーツはどういう系譜で出てきたモビルスーツかというのが分かるようになってましてとか。
はいはいはい、
うんうん、なるほどね。
設定資料集とか出るんか。そういう意味で言うと、
そうやな、設定資料集やな。
はいはいはい。
ああ、なまあ僕らもねもちろんねこうした何の役にも立たない知識は設定資料集から得ていくわけですから。
はいはいはいはい。
はい。
なるほどね。
ね。
という遊びですよね。
そういう遊びですね。
ああ、これもう止めどないですね。
永遠続きますね。
だって富のメモとか、
うん。
そのバンダイの大人の事情みたいなところって、
うん。
後付けじゃないですか。
後付けですね。
限界のない情報ですよね。
そうそうそうそう。なんぼでも増やせんねんもん。
ブラックホールやな。
そうやで。だって明確に死んだことになってないパイロットとかやったら、それだけで話また作れんねんもん。
ほんまやな、スピンオフどころじゃないよな。
そうそうそう。だからな、ガンダムでな、
うん、
シャアだけ赤い色のモビルスーツ乗ってたりするわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
当然シャアだけじゃないだろうと。
青はカスタムカラーが持ってんのはと。
そうそうそう。という設定のもとにですね。
はいはい。
ザク白く塗ってる新松永とかですね。
ほうほう。
で、シャアって赤い言うてるけどピンクやんか。
はいはいはいはい。
本当の赤に塗った、
うん、
シンクの稲妻ジョニーライデンとかですね。
ジョニーライデン。
ジョニーライデンっていう名前。
はいはいはいはい。
オランダ人ですよ。ライデンやから。
ライデン。
ライデンっていう地名あんのよ、オランダに。
あ
だからオランダ系で多分ジョニーライデンさんだよと思います。
はいはいはいはい。
うん。金髪のね。
はいはい。
白人ですけどね。
はいはい。
で、それなんかはそのアーバオアク戦の時に行方不明っていうところまでが書かれててんけど、
うん。
今ガンダムエースに載ってる漫画でジョニーライデンの帰還っていう漫画やってるからね。
あー、やり放題やな。
やり放題やで。
はあ、そうか。
そうそうそう。
もう設定考えるだけで話ができていくと。
う
ん、
そうそうそうそう。
辻褄合わへんとこもあるんじゃないの。
その辺はちゃんとサンライズと文芸部が頑張って合わすがな。
ああ、なるほど。
新松永も行方不明いうところで終わってるからやね。その後にはね、ゼータガンダムの開発時のテストパイロットとして新松永っぽい人がいたらしい的な話とか出てきたりしてるわけですよ。
無理くり。強引すぎる。なるほど。
まあまあ、あれですよ。まあ、バイアラの話だけでまだあと5分ぐらい喋れるけどね。一応顔はガンダムタイプに模して作られてるとかやね。やけども全体のフォルムがジオン系のモビルスーツデザインになってるとかやね。
ああ、フォルムがある、ありますか？
そうそうそうそう。
ああ、それ面白い。なんかメーカーフォルムみたいな。
そうそうそうそう。
ギターのね。
うん。ここでデザイナーの誰々が入ったから、ここでこういう系統にシフトしていってます的なね。
はあ、それなんかあれやな。
ん？
モードのファッションのデザインみたいな。
そうやな。それに近い感じやな。
こっからマーク・ジェイコブスですよとかな。
こっからドン・コニシですよとかな。
めっちゃわかりやすい。
はてっていうね。
という違いも、
うん、
ということはデザイナーさんも意識するわけやんな。
一応な。
はあ。
もしくはデザイナーが無意識でやってることを勝手にこっちが埋めてるっていうのもあるけど。
うわ、すげえ遊びそれ。
うん。だからこれまでこんなモビルスーツのデザインしかしてなかった、
はあはあ、
まあ例えば伊豆淵さんとかにしとこうか。
はいはいはい。
伊豆淵さんはこういうモビルスーツデザインをずっとしてたけども、
うん、
途中であの系統のモビルスーツのも自分書いてやって言われたから、
はいはい、
あ、じゃあちょっと不得意ですけどやってみますわって言って書いた結果、
うん、
伊豆淵なりのちょっと変わったモビルスーツになったりするやんか。
はいはいはい。
うん、そしたらそれを見ている側としてはここで例えばジオニック系の技術者が連邦に流れたということやなっていう風に埋めていったり
する。うわ、すごいなそれ。
うん。
あ、面白いわ。あーはーはーはーはー。技術者として見るわけですね。
そうそうそう。ジオンのモビルスーツだって一系統だけじゃないんだよ的な話とかあるわけですよ。
はいはいはいはい。
ジオニック社があってツイマッド社があってとか。
なるほどなるほど。
そうそうそう。だからさっき言ったギャンとゲルググなんかは別系統ですよという。
はーはーはーはーはー。
二つの会社のそれぞれの設計思想としてジオンの最終量産型モビルスーツを開発していくときに、
はい、
コンペティションをやってこっちが勝ちました。っていう、
ああ、それなんやろうな。ファッションやと思ったけど、なんか車メーカー
やな、に近いかな。まあ、もしくはもう、バッチリ軍事兵器。
なあ、はあ、はあ、はあ。
うん。
そうか、そうか。
そうそう、アメリカのね、だから戦闘軍の時期のやつの採用なんかでもコンペティションやって。
はいはいはい。
正式採用じゃないから X っていう型番つくけど。
はいはい。
X なんたらと X なんたらで競合してたけども、片方が正式採用とか。
はいはいはい。
うん、そういう話あるから。
はあ。そうか、デザイナー視点で見るモビルスーツ。
うん。
わあ、すげえわ。
うん。
80年代の流行りとかあるわけですよね。
まあね。まあ2000年以降ずっとカトキはじめが流行ってる感じやけどね、ガンダム系は。
ああ、はあ、はあ、はあ。ガンダム系ね。
そうそうそう。
ああ、はあ。
あのね、商売にしやすいデザインするんですよ。
ほう。
キャドに落とし込みやすい。
うわあ、またそれ深いな。
てか多分キャドで作ってんやと思うね。
はいはいはいはい。
うん。
そうやな、だってもう。形にして売らなあかんもんな。
そうそうそうそう。
立体でな。
うん。
あー。
だから、カトキのデザインはそのままプラモのデザインに流用できるみたいな話があって。
はいはいはい、はい。
だから、足太めにちょっと描いたりするっていうのがあるから、そのまま組んでいったら立つ？
はいはい。重心としてね。
だって昔のプラモってさ、
あ、
日本足で立たんかったりしたやん。
あった。あった。そうやな。
だ、
後ろにパーとかな。
そうそう、後ろから膝カックンされたような状態にしかならんやつとかあったやん。
あったな。
なんかカクンってなった感じ。
はいはいはい。
上半身重すぎて膝やわやわっていう。
はいはいはいはいはいはい、
うん。で、その辺がちゃんとしてるというのがあるので。
ああ、それも工学的やな、なんか。
うん。そうそうそう。
あるし。
だからカトキ嫌いな人も多いんやで。
ああ、はあ、その辺の事情が。
あの、カトキはじめのデザインはパッと見てカトキやってわかるから。
あら。これはすごいですよ。なんか別ネタになりそうなぐらいの。
そう？
深みがありますよ。
そうかな。
うん。系譜として。
いや、じゃあ、だから、ドン・コニシの服めっちゃ流行ってるみたいなもんやって。
嫌やな。めっちゃ嫌やな。
うん。でも、ドン・コニシ好きな人からしたら天国やんか。
うん。おー。
うん。
それメジャー感があんまりないところやから。はいはいはい。
あ、
でもそれが流行りっていうこと。
あ、ね、あの、小室。小室ブームの時。
はいはいはい。
小室ってすぐわかるやん。
はいはい。
で、小室って量産できるやん。
はいはいはい。
だからすごい小室系の音流行ったけど、
はい。
もう小室ええわってなってる人も多かったやん。
はいはいはい。
そんな感じ。
なるほどなるほど。
うん。
もうお腹いっぱい感たっぷりですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
うん。
でもプラモ事情というのがある限りはその、設計方法としては、
うん。
足太いとか。
そうそうそう。正解やからね。
ああ、なってくれると。
う
ん、
そうそうそうそう。
はっは
っ
は
っは。だってバイアランなんかプラも立たへんかったからね。
あ、昔。
うん。
でバイアラン作ってたんや。うん、
バイアラン作ったかな。釣れんところにあったんかな。
ああ、なるほど。
うん。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。
いや
というね。
やっぱりバイアランが今熱かったわけですね。
そうですね。
今、バイアランが熱いですよね。
そうですよ。だって、バイアランカスタム今度、早速立体化されますもん。
お、なるほど。ちゃんと連動してるわけですね。
そうですね。
なるほど。
あ、
ちなみに、その後、2回、もしくは3回分は劇場に行くんですか、は
い、いや、僕だってあれですもん。ダウンロードで見てますもん。
はいはいはいはい。
ネット配信の方。
はいはいはい。でも最後は、劇場でとか思わへんの？
ああ、どうやろう。5話、6話の、その5話見ての盛り上がり次第かな。
なるほど、なるほど。
あ
ー、あとは一挙放送というか一挙上映みたいなのあるんじゃないですか。
でもな
ー、オールナイト上映みたいな。
うわー、でも7時間ぐらいあんねんで。
11時から始めれば6時ですからね。
しんどいなー。
いやいやいやいや。
一回見てんねんで。
うん。いやでも一気通貫で見ることなんで。シャドウ総帥と行く。
おお。
ガンダム UC、オールナイト上映会。うん、
おー。
プラス明け方の、
うん、
コーヒープラス座談会。
ああ。シャドウソースにうんちくを垂れ流し続けるっていうのと。
どういうこと？
僕が今喋ってきてたような内容が、だからさっきも言ったけど、ソースさんバイアラン知らんかったのよ。バイアランって何に出てきてたモビルスーツなんですかってサバラジオで言ってたから。
はいはいはいはい。
うん、だからそういうのをずっと埋め続ける7時間。今のシーンの見どころはねって言って。
解説か。
そうそうそう。
7時間ですまへん。はいはいはいはい。
とかね。
なるほど。
いう感じですわ。これあれやね。
うん。
ガンダムエイジの話、次回やね。
ほんまや。
めっちゃ長なってた。お腹いっぱいや。
でもあれですね。
うん？
全部まとめ終わってから見たい感はありますね、うん、その。ボリューム的に7時間ぐらいで見れるわけでしょ、
うん、そうそうそうそう。
ああ、いいな。
だから、ガンダム UC の完結が多分ね、1年後ぐらいになると思うんですよ。
はいはい。
なんで、それまでの間にですね、
はい、
これまでのガンダムを全部見ておけばいいんじゃないでしょうか。
出たー。人生の 8% でしょ。
そうそうそうそう。
今から 8% 取り返すのは。
いや、見るだけやったら 8% かからへんよ、だって。
はいはいはい。設定資料を。
うんうん。だってが、時代的には、だから見なあかんのってガンダム。
はいはい、ファースト。
で、0080。
はいはいはい。
08小隊。
はい。
0083。
はい。
で、ゼータガンダム。
うん。
ダブルゼータが、ガンダムダブルゼータ。
はい。
逆襲の者。
はいはい。
ぐらいでええんちゃう？
で、合計何時間？
合計で多分ね、100時間ちょいぐらい。
あ、それはもう最低限必要な時間ってことですよね。
4日やで、4日。だから、あれやん、年末年始でいけるって。
もうそれしかやってんやんけ。お、眠らず、食わず。
うん。不眠不休でガンダム。
わ、すげえ。
で、それをやれば、ガンダム UC が初めて心から楽しめますと。
あー。ハードル高。
修行やで、修行。
あー、険しいな、道が。
そうかな。
うん。
楽しいで。
なるほど。
はい。
もうそのバックグラウンドがあった上の、
うん。
ガンダムエイジは、
はい。
続く。
次回。
すげえ。
めっちゃ喋った。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい！特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな！
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな！
毎月第2第4火曜日更新。
サンダヘテレイディオ！
俺にも家族あるっちゅうねん！
一緒に住んでないけど。